2022年10月18日火曜日、時刻は午前7時47分になるところです。大阪はよく晴れてますね。昨日雨が降って、空気を洗ってくれたんでしょう。空がね、本当に青々としてますね。で、今日はさすがにちょっとこう空気が冷たくって、でもなんか寒いというほどでもないんですよね。襟のないものを今日着てきましたけれども、全然こう首のあたりが寒いという感じはしないですね。日中21度ぐらい、ひょっとしたら22度ぐらいまで上がるんじゃないかなと思いますね。暑くもなく寒くもなく、ちょうどいい本当に秋の日和ということになりますね。今来る時にあまりにも本当にいつも空をもう見るんですけれども、ふっと真上の上空をパッと見たら、下弦の月、今夜が下弦の月なんですけれども、その月がちょうど真上にありましたね。もう月の出が遅いので、本当にこのぐらいの時間にちょうど真上ということですね。ちなみに新月は、25日ですね。そんなこんなで日が過ぎていきますけれども、いや、日が過ぎていくと思えば、なんか本当に不思議だなというふうに思ってるのは、やっぱりこの間ちょっと先週でしたけどね、書きましたけれども、時間が経ってみて、また何かこうにわかにその意味を増すというか、いうことがこう多々あるんですよね。いや、本当に長生きするもんやなとつくづく年を重ねて思うんですけれども、その極めつけは、独立してからもうそれまででも、そのよくお話ししている恩師、寺子屋みたいな学習塾の経営者を、主催してた方ですけど、その恩師のことをもちろんすごく自分にとって大事な人ということは思ってましたけれども、独立してからその度合いというものは、その程度のものじゃなかったなということが気がついて、でそういうこともあって、なんかそれまではちょっとやっぱ怖いからあんまり足も遠のいてましたけれども、折に触れ出かけるようになったということがありましたね。もう他界されましたけれども、で、この度、その間もいくつかこうあるんですけれども、今回のその中井久夫さん、この間亡くなられたんですけれども、最初に知ったのはもう20年前なんですよね。多分2001年か2年だったと思うんですね。でその時に治療文化論が文庫で出たんですかね。で知人がそれを読んでいいよみたいなことで、へえ、どういう方ですかみたいなことをお話ししてて、で一度も読んでみたらいいですよとかって教えてもらって読んで、で個人的には、何かこうなんていうんですかね、拒否反応は全くもちろんなかったんですよね。専門分野は全然違いますけれども、書かれてることも、治療文化論というぐらいですから、何かその専門的なところのことではなくて、もそこを超えた方ということはよく分かったんですよね、中井久夫さんが。で、そういうふうな近しい、ある意味近しい感覚は持ってて、でそれからもう随分時間が経ってから、新聞の広告で中井久夫さんの「私の日本語雑記」っていうのが広告出てて、久々やなと思って、雑記ということやが、ひょっとしたら読みやすいんちゃうかなと思って買ったんですよね。で買ったんだけれども全然読んでなくって、もう 2年ぐらい置いてたのかな。で読んで、本当に仕事上でも何度引用させていただいてるかわからないぐらい、日本語の雑記なんていう範疇ではとてもないような内容が書かれておりましたね。本当にすごい人やなというふうに思って、ですから、そういった意味ではすごく親しみは持ってる方なんですけれども、今回亡くなられて、 まあ、この機会にちょっとまた何かと思って、まあ、専門的なものはね、もう私の及ぶところとはありませんから。で、中井先生のやっぱりすごいところは、もうそういうものを超えて、すごくこう、なんていうんですかね、いろんなことをもう、分かってるっていうふうなことは簡単には言えないんですけど、なんかいろんなことがもう分かってる方なんやろなという、まあ、そういうふうなことを書かれてるものがまた随筆が多くてですね。ですから、まあ、その世の中から何か一冊と思って選んだのが、この間中井久夫集の一冊だったんですよね。で、まあ、それを読んで、なんかもう本当に最初の治療文から、そこをほんま入り口で、私の日本語だけで、ああなんか、あ、すごい人で、今回なんか改めて、こういう、こういう人やったんかって言っておかしいですけど、なんかもっとこう親近感を持つっていうか、まあ、親近感なんて私が、まあ、おこがましいんですけど、まあ、親近感だけではない、何か本当に今言ったようにこうね、なんかいろんなものを分かって、まあ、天から授けられた人なんちゃうかなと、このようにね、なんかそんなことをさえ思うぐらいので、まあ、読みながら、あ、そうや、こういうことを書いてくれることによって、何かこうまたその自分自身の、まあ、感覚的なもの、あ、なんかそれがそれでいいんだみたいなね、なんかちょっとその後押しというか、まあ、お墨付きというか、そういうものをもらえて、いや、ひょっとしたら一番なんか近く感じられる人なん違うかなと、今ここ昨今はそう思ってるんですね。でも、だから考えてみれば、20年前に知ってるのは知ってたのに、そういうことに気が付かなかったっていうか、眠ってたわけですよね。他の著書の中に、まあ、他の著書を当たればそういうことが、もうその当時にもっとはっきり分かったものが、まあ、そうしなかったばっかりにというか、まあその時はそういう力量しかなかったということですよね、多分私自身がね。で、今、まあ、今だから度量があるかどうかではないんですけれども、なんかそういうものにこう触れるっていうふうな、まあ、そういうこう巡り合わせというか、まあ、そういうことになったのかなと思うんですけれども、でも20年経って何か本当その、まあ、私なりに中井久夫先生の神髄というか、その精神のなんかそういうものをちょっと知ることができたというふうなこと、またこういう方がおられたということが本当に救いというか、この世にとっても救いだと思いますし、もちろん私にとっても、いや本当によかったなと、どこかにやっぱりそういう方がね、おられるっていうことだけでも 励みになって。なんか何て言うんですかね、まあ自分の分身って言って申し訳、それは言えないんですけど、何かそういうこう、まあ著書がいっぱいありますから、なんかそういうもうどこかにあるわけですよ。まあ自分は手にしてないけど、まあ、図書館にとか書店にとかこうあるわけですけど、何かそうやってこう散らばってるっていう、そういうこう精神というか、なんかそういうものがこの世に散らばってるっていうことだけでも、なんていうか、まあちょっとしたこう幸せ感というか、まあ、そういうものをちょっと感じられてるというか まあまあまあ全く個人的なことではありますが、まあ、そんなこんな、まあ、幸せ感というか、何かね、その自分自身のこう精神をどうかによって、幸せ感、幸福感も、まあ、目に見えるものだけではもう当然ないということはもう分かってたるわけですけれども、まあ、そういうことをもうこんこんと説いてくれてるのが、まあ、このまた老子の道徳経ということでしょうかね。さて、今日の43章ですね。43章も短いんですよね。で、まあ、ずっと同じことを伝えてくれてると思います。この学術的な小池さんの方の訳はこうなっておりますね。第43章、天下の最も柔らかいものは 天下の最も固いものの中に突き進んでいく。実体のないものは隙間のないところへでも入っていく。私はこのことから無為の有益さを知るのである。普賢の教え、無為の有益さは、天下でこれに及ぶことのできるものはほとんどないというふうになっておりますね。これですか、まあ、4行なんですね。で、2行目のところの実体のないものは隙間のないところへでも入っていく。で、これ中のところにはこれは水のことを念頭に置いていっていると小池さんの中のところに書いてありますね。まあ、そういうものをちょっとまた頭に置きながら第43章、天下の最も柔らかいものは天下の最も硬いものの中に突き進んでいく。実体のないものは隙間のないところへでも入っていく。私はこのことから無為の有益さを知るのである。普賢の教え、無為の有益さは、天下でこれに及ぶことのできるものはほとんどない、となっておりますね。さて、これこの訳に対して井筒さんのもう少し噛み砕いた訳はと言いますと、こうなっておりますね。第43章、この世界のあらゆるもののうち最も柔らかいものが、この世界のあらゆるもののうち最も硬いものを支配する。それ自体の定まった形を持たず、隙間のないところにまでそれは浸透していく。これによって私は無為の価値に気づく。言葉なき教えと無為の働き、この世界でそれらと対等なものはほとんどない、となっておりますね。第43章、この世界のあらゆるもののうち最も柔らかいものが、中によりますと、すなわちそれは水のこと。最も柔らかいものが、この世界のあらゆるもののうち最も硬いものを支配する。すなわち石や岩、この世界のあらゆるもののうち最も柔らかいものが、この世界のあらゆるもののうち最も硬いものを支配する。それ自体の定まった形を持たず、隙間のないところにまでそれは浸透してゆく。これによって私は無為の価値に気づく。言葉なき教えと無為の働き、この世界でそれらと対等なものはほとんどない、となっておりますね。水、石、岩、五行のね、中国の東洋的な考え方の中には五行がありますね。木、火、水、金。木、火、 土ですね、金、水、そしてまた木と、木が火を生んで、火が土を生んで、土が石、岩、金、まあ、あるいは貴金属を生んで、それが水を生むと、で水がまた木を生むというふうなことが言われてますね。最もこの世界のあらゆるもののうち最も柔らかいものが、この世界のあらゆるもののうち最も硬いものを支配する。支配するのか支配されるのかまあ、あのこの第43章もね、なんかこうちょっとこの短い本の4行5行のものですけれども、あのいろんなことに置き換えてっていうか、まあ、読む人によってもちろん変わってくるわけですけれども、まあこれずっと読んでいってね、終わった頃にはどういうこう境地まではいかないでしょうね、多分ね、どういうとりあえず感覚になって、あまたもう一度読もうという気になるのか、あるいはちょっとまた寝かせといてまた読もうという気になるのか、なんかそういうふうな、何かこう今読んだからって言って、何か目に見えてということはないですよね、多分ね、じわじわと、それこそ水のようにじわじわと、まあ血液のようにと言ってもいいかもわかんないですけど、まあ水とね、人間は何パーセントですか、ほとんどは水でできてるって言いますから、こう自分の中に、まあ、こういう血が水のようにこうね、あの隅々にまで入って何か成り立たせるというか、なんかそういうことをもう言えるのかなと、まあちょっと知り滅裂ですけれどもまああのなんか読んでいく意味は少しずつなんかこう感じられますね。今ですのどういう意味かということははっきりは言えないですけれども、何かこうやっぱ感じるっていうところからまず入るっていうことが大事なんでしょうね。知るっていうことよりも、あの知識をなんか自分の中に蓄えるっていうことよりも、何よりも感じることの方が大事だとよく言いますから、さて皆さんはどう感じられたでしょうかといったところで、時刻が8時5分を迎えるところです。以上です。